1月10日火曜日、ヤング日経。この番組は、毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。火曜日は、河野桃音がお送りいたします。本日も、これだけは知っておきたいニュース5本と、10秒ビジネス用語、そして3分でわかる企業経営、100社100職のストラテジーをお届けします。日経平均高値3万円以上が大勢、経営者20人予想。主要企業の経営者20人に2023年の株式市場の見通しを聞いたところ、19人が日経平均株価の高値を3万円以上と回答しました。アメリカの利上げが一服する年後半に上昇に転じると見込む声が目立ちました。半導体や脱炭素関連のほか、消費回復が続くとみて、レジャーや小売企業への注目も高いです。PBR 1倍割れに勝つ、日本株復活へ試される東証の本気。2023年が始まりました。今年のマーケットの最大の注目点は、日本株復活の可能性です。欧米経済がリセッション、景気後退に陥る可能性があり、昨年大きく下げたとはいえ、欧米株のリスクが大きいです。いくら割安でも内外投資家から見向きもされなかった日本株の優位性にスポットライトが当たりそうです。リボーン株探せ、変革で最高益、割安、不況体制強く。事業再構築を経て、今期に最高益を10年以上ぶりに更新するリボーン。生まれ変わり銘柄が物色されています。主力事業の入れ替えなど、企業を根幹から変え、稼ぐ力を蘇らせました。景気減速局面でも底堅い業績を見込みます。長年割安で放置されてきたことから、投資妙味も大きいです。株式相場全体の上値が重く、個別銘柄が注目される中、新たな成長に向けた変革に買いが集まります。円高、1ドル122円も。市場は日銀追加利上げを警戒。2023年の重要な投資テーマの一つとなりそうなのが円高です。日経ヴェリタスが新年アンケート調査で67人の市場関係者に円の対ドル相場の予想を聞いたところ、2023年内の高値平均は1ドル122円で、120円から126円未満と答えた人が合計で全体の7割に達しました。円相場は2022年、32年ぶりに151円台まで下落しましたが、状況は一変しそうです。住宅ローン金利固定型上昇、物件も高く購入計画見直し。2023年1月、大手銀行の10年固定型や住宅金融支援機構のフラット35などの住宅ローン金利が軒並み上昇しました。2022年12月の日本銀行による金融緩和修正による実質利上げの影響が現れました。家計は今後どう対応すべきかまとめました。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は EV 充電器。こちらチェックしておきましょう。EV 充電器とは、電気自動車 EV の動力源であるモーターを稼働させるバッテリーに充電する交通インフラです。エンジン車にとってのガスステーションの役割を果たします。モーターとエンジンを共に搭載するプラグインハイブリッド車 PHV にも充電できます。日本政府は2030年に15万基の EV 充電器の整備を目標にしており、設置に補助金を出しています。以上が今日知っておきたい用語、EV 充電器の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ここからは3分でわかる企業経営、100社100職のストラテジーのコーナーです。十人十色と私の名前の100という漢字をかけて100社100職。企業ごとの多様な戦略を取り上げ深掘りしていくコーナーです。あなたと一緒に企業研究進めていきましょう。 今週取り上げるのはフェアネスです。2023年は企業のフェアネスに注目すべきだと思い取り上げました。アメリカと中国の対立、ロシアのウクライナ侵攻など分断の嵐が世界を襲う中、世界をつなぐのがフェアネスです。フェアネスは国や企業が信頼できるかどうかの判断基準です。取引相手を選ぶときには、コストや効率が注目されがちですが、フェアネスはそれらを超えた視点で、政治的な視点や環境の視点も交えつつ判断します。まず国家の観点からフェアネス見ていきましょう。フェアネスのない国と取引するのは時にリスクを伴います。例えばロシアとの取引です。ヨーロッパはこれまで効率の観点で判断し、地続きのロシアからガスを輸入していました。しかし今、ウクライナ侵攻に対する米欧の経済制裁に仕返しするように、ロシアはヨーロッパに対してガスの供給を止めました。ヨーロッパにとってガス供給をロシアに頼ることは、効率の観点からは理にかなっているように思えましたが、フェアネスの視点で国を分析すると、ロシアは経済の自由度が低く、政治的にも制限が多いため、フェアネス指数が低い国です。そうした国に頼りすぎてしまうと、今回のガス価格高騰のように経済的に打撃を受けるリスクが高くなります。また、企業としてもフェアネスは重要です。企業もフェアネスに基づき国家とうまく渡り合うしたたかさが問われています。近年大きく方向転換をしたのがユニクロを世界で展開するファーストリテイリングです。取引先は競争力の源泉として長年ブラックボックスとしてきましたが、中国新疆ウイグル自治区での強制労働問題で米国から輸入差し止めをされて以来、フェアネスを重んじて発想転換。供給網をガラス張りにし、およそ100人のチームで世界の工場をチェックしています。3分でわかる企業経営、100社100職のストラテジー。本日はフェアネスを取り上げました。2023年、世界の分断が進む中、反して企業は世界規模の経営を目指しています。第二次世界大戦前のブロック経済圏や冷戦期には、国家により企業の活動が制限されました。現代の企業にも国家に人質に取られないようなフェアネスを重視した舵取りが必要と言えると思います。今年はフェアネスの観点にも注目して経済を読み解きたいですね。ヤング日経火曜日、河野桃音がお送りしております。さて、昨日9日は成人の日。私も20歳ということで成人の集いに参加してきました。そこで会う友人たちは中学校の同級生で、ほとんどの人とは会うのが5年ぶり。みんなどうなってるかなととっても楽しみにしていました。みんなもちろん大人になっていて、顔で見分けるのは最初は少し難しかったりもしましたが、意外と声でわかるんですよね。大学に行く人、専門学校に行く人、さらには働いている人がいたり様々でしたが、それぞれの場所で頑張っていて、とっても刺激を受けました。ヤング日経聞いてるよと言ってくれた子もたくさんいて嬉しかったです。中学校3年生の時にクラスでタイムカプセルを作って、担任の先生が保管してくれていたようで、5年前の自分から手紙が届きました。私はその存在をすっかり忘れていたので、何が書いてあるかドキドキしながら見たんですけれど、私は卒業式の歌の歌詞を書いていました。君が君に歌う歌という NHK 合唱コンクールの課題曲だったのですが、少し厳しくも生徒思いの先生が選んでくれた曲で、中学生の私たちが背中を押してもらった曲です。その歌の歌詞には、今君の未来が小さく暗く見えていたとしても、その想像通りにはならないから心配しないでほしいという一節があります。当時、高校受験や受験後に始まる新しい高校生活に不安もありましたが、きっとうまくいくと勇気づけられたのを思い出しました。 今の私ももうすぐ就活が始まるとか、3年生からゼミが始まるとか考えると不安になることがありますし、おそらく皆さんも人って心配なこととか不安になることが次々出てくるのだろうと思います。夜空に浮かぶ大きく光る星は近くにいるからそう見えるんだ。消えそうな小さく光る星を指さしてごらん。遠くにあるから暗く見えているけれど、本当はどうなのか見に行こうよ。どれだけ美しく輝いているのか。こう歌にあるように、多少道のりは長かったとしても、その先には明るい未来があると信じて努力を続けたいと思います。皆さんの背中を押してもらった曲はありますでしょうか？ぜひコメントで教えてください。私のタイムカプセルのように5年後に振り返ると大切なことを再認識できるかもしれません。さて、12月最後の放送と先週の特別企画にコメントをくださった笑顔のまさまささん、たかぴろさん、ねこうじチャンネルさん、たくのみコーヒーさん、ゆたぽさん、りょうたくん、まぶさん、コメントありがとうございました。コメントでもいただきましたが、私も2023年はゴブリンモードに陥らずに、人とのつながりを大切にしていきたいです。今週も気になったニュースなど、ぜひ教えてください。お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。また、このチャプターのリンクから、ヤング日経のツイッターにアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて、日経ニュースを厳選してツイートしていますので、ぜひフォローお願いいたします。今日もお聞きいただきありがとうございました。明日水曜日は、望月さんこと増智恵さんが担当です。明日もお楽しみに。あなたと作るヤング日経。火曜日は、河野桃音がお届けいたしました。それでは元気に、いってらっしゃい。